皆さんおはようございます。6月第3の日曜日は何の日でしょうか？あんまり答えられる方は少ないのではないかと思いますが、1ヶ月前に母の日がありましたので、ああそうすると父の日かなと、こうそれぐらいの感覚ではないかと思いますね。母の日の花がカーネーションなのに対して父の日の花は何でしょうか？さあ、さっぱりわかりませんね。バラだそうです。はい、ある人が父の日に主の御前に白いバラを備えたという、まあ、そういうところから始まっているそうでありますけども、ちょっと調べました。1909年にアメリカのワシントン州に住んでいた一人の女性、ソノラさんという女性でありますが、この方が、彼女をですね、また兄弟男で一つで育ててくれたお父さん、お父さんを感謝して称えてですね、教会の牧師先生に願って、お父さんの誕生日である6月にですね、記念の礼拝を持っていただいたということが、これがスタートだそうであり、起こりだそうでありますね。まあ、彼女が小さい頃、幼い頃、南北戦争も相当昔でありますが、アメリカの南北戦争が始まりまして、お父さんは召集されました。家に残された6人の子供たち、お母さんが一点育てることになりました。一生懸命お母さんは子供のために尽くしたんですね。だけどもこのお母さんは過労で、お父さんは復員してくるわけでありますが、その後ついに亡くなってしまったのであります。ですからその後お父さんはまさに男で一つでですね、6人の子供たちを育てました。そしてその子供たちが最後の末の子がですね、成人した後にですね、召されていったそうでありますね。まあ、子供たちはですね、この父のこと、お母さんのこともそうでありますが、生涯かけてもう子供を育てることに全てを捧げてくれたですね、お父さんのことも忘れることができなかったんでありますね。まあ、すでに母の日が始まっていたそうでありますけども、彼女は父の日もあるべきだとこういうふうに思いましてですね、嘆願いたしましてですね、始まったと、教会の中から始まったということであります。母の日もこうして、父の日の起源もこの知りますときに、キリストにある母の愛、また父の愛、これがですね、起こりでありますよね。これを感謝し、称えることから、教会の中からこう始まったということが、私たちも記憶しておくべきことではないかと思います。さて、今日は父の日ということで、このガラテの4章のこの箇所が開かれたわけであります。特に大切なのは、もはや私たちが、奴隷ではなく子供であるという、この言葉でありますね。私たちは奴隷ではなく子供であるという、このことは非常に大切な鍵句として、この箇所の中心であります。で、奴隷ということと子供ということがここには対比されているわけですね。これはパウロがガラティアの諸教会に宛てた手紙でありますけれども、このガラティアの当時の諸教会の人たちはどのような状態にあったかということをパウロは指摘しております。それは一言で言うならば、この三節にありますように、それと同じく私たち子供であった時には、いわゆるこの世の諸々の霊力のもとに縛られていたものであったと言われていますね。まあ、その前に、財産のことがこうか、書かれてありましてですね、子供がまだ成人しない時にはですね、家の中で、子供も奴隷もですね、なかなか変わることがないという、そういう状態であったということですね。そして子供はですね、父の財産を受け継ぐものでありますけれども、まだ時が満ちるまで、つまり成人するまで、一人前になるまでは、 官人や後見の監督のもとに、支配のもとに置かれていたんだと。そして彼が成人したときにですね、その父のその財産、そして特権というものを相続したんだと、まあ、こういうことが、当時のことが記されているわけであります。3節、それと同じようにと言いましてですね、イエス・キリストの救いが現れるまではガラテの教会だけじゃありません。全ての人は2つのものも奴隷となっていたということが書いてあるわけですね。時満ちる時まで、その時に至るまで、キリストの救いということが大前提でありますが、そのキリストがおいでくださる時までは、私たちは幼稚な牛のもとに奴隷となっていたということがここに記されているんです。でこの奴隷というのが2つあるんです。一つはですね、初歩、このキリスト教の初歩の教え、これは言い換えればですね、旧約聖書の律法のことなんですよね。ガラテの手紙の中でこれは非常に大きな問題として取り上げられておりますけれども、律法的な、律法主義的な生き方、律法は神様が聖なるものとして、モーセとして人に与えられた、そういうものでありますが、これはまさに聖なる良きものでありますけれども、この律法に捉えられて生きるというですね、律法によって、律法を行うことによって神の前に受け入れられる、義とされるという生き方、これは極めて初歩的な生き方であるというふうにパウロは理解しております。そして人間は律法を完璧に行うことができないというこの現実があるわけでありまして、いつでも自分は神の前に律法を全うできない罪深いものであるという、そういう意味において律法の元に押さえつけられていた、そういう私たちであるということでありますね。律法の奴隷であります。もう一つはですね、この世の諸々の霊力の奴隷、3冊になりますように、この奴隷のもとにあったと、こう言っておりますね。新教大学では、世を支配しているの、諸々の霊、諸霊、このもとに、この奴隷のもとにあったということを言っているんですね。8節を見ますと、神を知らなかった当時、あなた方は本来神ならぬ神々の奴隷になっていたというふうに書いてある。ガラテの教会は、要人教会でありましたから、まあ、こうしたですね、地域にはびこる、異教的な、偶像的な、この書類に、その支配に、あり、縛られ、依存し、またそれは奴隷となって生きていたわけでありますね。皆さん、これ私たちもよくわかるのであります。日本人である私にとっては、この支配される、奴隷として支配される様子は、例のこの支配の要素はさらに膨大でありますね。地方の風習や祭り、占い、年齢がどうのこうの、性別、血液型ってのよくやりますけども、あの血液型のこの判断というのはですね、その人の判断というのは何ら科学的な根拠がないと言われておりますけども、やっぱりみんな言いますね。案外気にしたりして。今日は何の日だか、わからん、あんな日だということで、縁起が悪いなんていうことがよく世間で言われるわけでありますね。私たちを、この、迷信的に縛り付けているところの幼稚な教えは、数限りないわけであります。私はいつか、この、ある方を訪ねて、川崎市っていう、東京の近郊でありますが、労働者の町ですね、工場街ですね、あそこにすごく大きな町でありましたけれども、JR の駅を降りた途端にですね、階段を降りた途端にですね、この横にずっと広い道路が T の字になっていたんです。その端から端までそうですね、100メートル以上あったと思いますが、全部、びっくりしました。全部、占い、いろんな占い。びっくりいたしました。すごく盛ん。テレビのバラエティの後に今日の日は占い、みんな出てますよね。本当にああいうことが自然にですね、私たち の日常感覚の中で張り込んでくる。そしてそういうものに私たち、多くの人たちに依存し、意識しなくても私たちは何らかの形で影響を受けているということがあるわけですよね。ベテスダの池のそばに 38年も伏せていた男がおりました、病人でありました。